それでは、今日私がメッセージします。ですね、いろいろございまして、今までですね、私がメッセージした後、ドクター・ルークがメッセージして、その後、タカさんがメッセージして、ドクター・ルークが説明、メッセージするっていう、まあ、2週おきに、ドクター・ルークがメッセージしてたんですけど、ちょっとドクター・ルークの方からある提案がありまして、3人でもう回しましょうよと、いうことになってしまいましたんで、私の後は、ドクター・ルークじゃないな、田川さんなんですかね。ですから来週田川さんをメッセージして、その後ドクター・ルークがメッセージして、その後また私がメッセージすると。こういう3人でぐるぐる回すことになっちゃいましたんで、いいのか悪いのか 田川さんと目を 見合わせて うーんみたいな感じなんですけど、まあまあそういうことになっちゃいましたんで、それでよろしくお願いします。で、今日ですね、私がメッセージするんですけど、まあ、エクレシアって言いますか、教会の役割って何でしょうっていうのをちょっと今日は考えてみたいと思います。週末にあって、ますます、この召し出された人々が集うことの重要性っていうのが、出てきたなと感じてますんで、今日はこれをですね、選びました。で、まずエクレシア、まあ、召し出された人々ですね。教会の、まあ、語源となった、ギリシャ語なんですけど、主が私たちを召し出された理由は、まず何かというのを考えてみたいと思います。召し出されてない人多分いないと思いますんでね。召し出された理由っていうのをですね、ヨハネのですね、15の16、で、まず見たいと思います。ヨハネの15の16。あなた方が私を選んだのではありません。まずありますね。私たちが死を選んだんじゃないですね。私たちは仏教を選ぶかもしれませんけど、私たちの主を選んだのではありません。私たちはですね、ヒンズー教を選ぶかもしれないですけど、私たちが主を選ぶことはありません。ここにある通りですね、主が私たちを選んで私たちを導いてくださったんですね。まずこのことを間違えないようにしましょう。で、続けて読みますと、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ですから、主ご自身が私たちを任命されたんですね。ここに集められたのも主ご自身です。で、その次からがその理由ですね。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。目的はここに書いてます。まず実を結ぶということですね。それからその実が残り、そして、まあ、最後の理由っていうのは非常に嬉しいことですけどね。御父が、私たちが願えばですけど、御父が何でもお与えになるため。目的は最後だけであってほしいと思うんですけど、その前にですね、残念ながら、一つあります。重要なことが。行って実を結び、行って実を結ぶってことですね。決して、人が幸せになるために主は召し出されたわけじゃない。まあ、結果的にはね、結果的には幸せになるんでしょうけど、実を結ぶためと。その前にね、何をこれ、ここの文で話されてるかというと、これ実はこの15章っていうのは、杉越の前の日。ですから、イエス様が十字架につけられる前の日ですね。ついにその時が来たということで、最後のメッセージを、この弟子たちに行っている場面ですね。で、最初の方のこの15の最初、1からのは有名なブドウの木の例えですね。私につながっていなさいという、そのブドウの木の例えがあります。で、その後に実を結ぶためにあなたたちを召し出したんだ。私が選んだんだということを、ここで述べています。で、実とは何ですかね。これ、主の木、イエスの木に繋がってたブドウですから、 実というのは私たちの努力でなすものじゃないですね。まあ、世にあっても決して得られないものですね。一番最初に思い浮かべるのが、ガラテヤ書の5章にある 例のあれですね。御霊の実ってやつですね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、それから誠実、柔和、自制という、まあ、こういう意味ですね。ですから、これらはですね、世にあっては得られない、私たちが実行できないものですね。世にあって、アガペの愛、なんて実行できないですね。喜び、世にある喜び、表面上の喜びはあるかもしれないですけど、真の喜びっていうのはないでしょう。平安もそうですね。世にどっぷり使ってたら平安っていうのは多分味わえないことでしょう。主にあって初めて得られるものだと思います。寛容もそうですね。今なんて特にそうじゃないですか。おおらかな心で人を許すなんてことは多分難しいでしょうね。親切、裏心なく人のために何かしてあげるっていうのもおそらくできないでしょう。善意もそうですね。あと誠実、柔和、自制というのもありますけど、これらすべて、生まれながらの私たちには実はないものですね。みんなブドウの木につながって得られた実です。ですけどここにあるように、ぶら下がってるだけでいいんですけど、自分が出ちゃうとその実は多分できないんでしょうね。ここにあるように。で、重要なのはエクレシア、人々を召し出した理由っていうのがこの目的ですんで、あんまり突っ込みませんけど、まあ、重要なその目的は実を結ぶことであるということがここにヨハネが示されています。で、じゃあその召し出された私たち、この集まってますけど、これは一体何ぞやというのをちょっと考えてみたいと思います。これなんでこういうことを思ったかというと、先々週私がメッセージしたときに、インターネットかなり、進みましたということをお話ししました。ですから、ほとんどの家庭っていうのはもうインターネットを見れるんですね。まあ、パソコン持ってない家庭もまだいくつか残ってますけど、かなり、パソコン持ってる家庭は大体インターネット繋いでますんで、インターネットかなり普及してきたと。そしたらもうインターネットで好きな牧師のメッセージを聞いて、で、好きな賛美歌ダウンロードして、自分で定期的にメッセージ聞いて賛美して、自分で礼拝すればいいじゃないかと、いうのがあるんですね。実際そういうことをやってる人も多いと思います。全く教会に行かないで一人で聖書を読み、一人で賛美し、で、気に入ったメッセージを聞いて、礼拝している人もあると思うんですね。今はそれが昔よりも一層可能になったと思うんですね。で、じゃあ何、日曜日、まあ、日曜日じゃなくてもいいんですけどね、定期的に、兄弟姉妹たちと集まる意味あるのかと。で、ところがこの週末にあって、ますますそれが、強調って言いますか、重要になってきてると感じるんですね。それでこのメッセージをちょっと選んだんですけど、じゃあそのみんなが集まる、ここもそうですね。この教会、まあ、エクレシアっていうのは一体何ぞやっていうのを次に考えてみたいと思います。まず最初の目的は、実を結ぶっていうのがあったんですけど、じゃあ、その集まりは一体何ぞやというのを考えたいと思います。昔旧約の頃、目に見える形で神殿っていうのがありましたね。まあ、幕屋ですけど、それは出エジプト記にあるように、主の栄光が現れるところですね。主が住まわれる、主の名前があるところですね。主が住まわれ栄光を表す場所と、まあ、バイブスタディでもあったんですけど、出エジプト記の最後の方ですね、幕屋が完成した後に、雲が、その幕屋をですね、覆ったんですね。そして主の栄光が幕屋に満ちたというところがあります。で、旧約に関してはその幕屋の設計っていうのも実はものすごく細かく書いてますね。で、私たちが守らないといけないこと、幕屋で行う、まあ、礼拝の仕方も非常に細かく書いてます。対照的に新約ってあんま書いてないんですよね。 幕やどう作れ、教会の設計図こう作れなんて書いてないですね。で、その毎日集まる礼拝においてこれしなさいとかあれしなさいとか書いてないですよね。よくドクター・ルークがやる、省エなんつうのはどこにもないよっていうふうにね、よく言いますけど、書いてないんですよね。こういうふうにしなければならないとか、順番があってここを読まなきゃいけないとか、こういう祈りをしないといけないとか、一切書いてない。それが旧約と新約の違うところですね。で、新約のじゃあ幕屋って何に当たるのかというのを次に考えたいと思うんですけど、マタイの 18-22、皆さんよくご存知の、まあ、二人でも三人でも、私の名に集まるところには、主がおられるというのがありました。またですね、第一コリントにでもですね、パウロ、旧約と非常に似たようなところを書いてます。第一コリントの 6-19 から20なんですけど、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮である、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。ですから、私たちが、神の幕屋であるわけですね。で、私たちを通して、神の栄光を表さないといけない。で、エペソでもパウロは言ってますね。エペソの 1-22 から23。ちょっとこれ読みたいと思うんですけど、エペソの1章の22から23ですね。ちょっとお読みしますと、また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですと。ですから、キリストが教会の頭なんですが、教会はキリストの体であります。で、その中に一切のものを一切のものによって満たす。まあですから、豊かな主が満ち足りているところ、充満しているところが、まあ、ここで教会って書いてますけど、まあ、エクレシアですね。エクレシアということになります。ですから、旧約の時代は、幕屋という目に見えるものがありましたが、新約は、まあ、目に見えるというか、まあ、はっきりとは目に見えない。私たち自身ですね。教会、キリストを頭とした私たち自身が、幕屋ということになります。そして、旧約の時、モーセの出エジプト記にあるように、主の栄光が表されるものであるということが言えます。で、旧約であれだけ具体的に記述したのに、なんで新約であんまり具体的に書いてないんでしょうかね。新約では例えばですね、教会の組織についてもあまり詳しく書いてないんですよね。教師とか牧師とかね、ドクター・ルークは牧者だって言ってますけど、まあまあいいですと。牧師とかね。なんかまあいわゆる語訳とかなんか言ってますけど、そういうなんか具体的じゃない組織の話っていうのは出てるんですけど、旧約の時のように、例えば、祭司は何をしろ、あれをしろとかですね。レビートは何をする、どうすると。いうことはまあ一切変えてない。非常にまあそういう意味では大雑把な記述しかないですね。で、まあ、一つの理由っていうのは、旧約の時はあくまで、天の幕屋を表す影であったということが言えますね。具体的に見えない、まあ、あくまで影であると。で、新約になりますと、キリストご自身がその幕屋自体の、まあ、体になるんですけど、キリストご自身がもう現れたわけですね。ですから実物を私たちは、感じることができるんですね。この一番の違いっていうのはそこの部分だろうと思います。ですから、私たち、新約ではまあエクレシアである私たちが、御霊の宿る幕屋であり、 キリストの身体であると。で、影でなく実物が実際に現れたんで、細かく書く必要はなくなっちゃった。まあ、百聞は一見にしかずってやつですね。で、私もずっと会社で管理職長くやってるんですけど、管理規定をですね、まあ、新たな、例えば管理規定を作った場合に、従業員に、周知徹底させる方法って二つしかないんですよ。一つはマニュアル書くことね。で、もう一つは、実際に一人一人に教育を施すことですね。で、旧約の頃っていうのは、教える人がいなかったんで、マニュアル細かく書くしかないですね。ですから、あれだけ細かいものを作ったんだろうと思います。新約になっちゃいますと、主ご自身が教えますんでね。ですから、マニュアルは大雑把でもいいと。主ご自身が教えると。ということで、多分、これ私なりの解釈ですけど、もう、旧約の時のように細かいルールを示せなくてもよいということじゃないかと思います。で、じゃあその集ったエクレシアで何するのか。まあ、旧約の時は、礼拝と祭りとかね、いろいろありましたけどね。まあ、基本は礼拝が中心でした。で、まずですね、ローマの12の1をちょっと見てみましょうか。まずエクレシアで何するのか。ちょっと読みますと、そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。まあ、有名な箇所でご存知な方も結構多いと思います。ですから、ここにありますように、礼拝の基本はですね、自分を捧げることですね。これ実はですね、私がこの教会 KFC にですね来だして最初に感じたのは実はこれなんですね。今だいぶメンバー変わっちゃいましたけど、私の一番の印象はですね、非常に受け身だったんですね。油をくださいと叫んでた人いましたね。でもここにある、パウロが言ってますように、礼拝の基本というのは自分を捧げることなんですね。受け身じゃなくて、積極的に捧げる、死の方に向かって捧げるというのが基本なんですね。で、私ドクタールークにも行ったことあるんですけど、格好がみんなこうするんですね。なんか雨を受け止めるような、手のひら上に向けた状態ですね。で、私がずっと育てられたイギリスの教会ってみんなこういう感じなんですね。こうじゃないんですね。みんなこうなんです。ですから、あれみんな何やってんですかって私、ドクタールークに最初来ました。そしたら、いやーみんな油が落っこってくるのを救おうとしてんですかねとか言って、だって礼拝って自分を捧げるんでしょ、油受けることじゃないじゃないですかって言ったのを10年前ぐらいですかね。もう10年ぐらい経ちましたね。だいぶ早いんですけど、といったことをですね、今でも覚えてます。さあ、このパウロが言ったように、まず自分を捧げるというのが礼拝のもう第一の基本ですね。だから礼拝っていうのは重要なのは受け身じゃないんですね。積極的に主に向かうっていうのが必要になってきます。ですから周りのものはおそらく見えなくなっちゃいますね。主ご自身しか見えなくなるはずです。積極的に主に関わろうとした場合ですね。これ人生もある意味同じだと思いますよ。主中心の人生ですからね。何々くださいっていうのは全部自分に向いてるじゃないですか。礼拝の時に油くださいっていうのは全部自分に向いてるでしょ。でも人生っていうのはよくよく考えると自分じゃないんですね、中心は。人生の中心っていうのは主ご自身ですから。ですから、自分に向いてる人生歩んでる人っていうのは必ずどっかでつまずきますし、解放はまずされないと思いますね。で、 これもね、私、今外資系にいるんですけど、管理職もね、女性が割と多いんですね。いわゆる、世に言うキャリアウーマン。男性よりもね、優れた人結構いると思いますよ。で、もしかしたら男性よりも、熱心じゃないかなと思いますね。これ男女雇用平等法っていうもう二十数年前にできたあれのおかげかもしれないんですけど、でも私ある意味ね、二十数年前、まあ男性社会って言われた時代なんですけど、今も男性社会かもしれないですけどね、の方が、管理職は自分のことだけじゃなくて、例えば国のこととかね、そういうのも自分以外のことも考えてたなと思いますね。これ別に女性に対してこの言うとまたですね、こういうこと言うとですね、会社でまたセクハラとかね、よく言われるんですよね。女性蔑視だって言われて、その言われ方がまた厳しいんで、賢い女性かなりいますからね。厳しく言われ返すんですけど、でも今、つらつら考えると、今の女性ってすごく自分を磨くことに熱心なんですよね。まあ英会話だいぶ廃れてきたっていうんですけど、そういう何かの研修、を受けたりっていうのもありますし、まあ、資格取ったりとかね、語学もそうですけど、資格取ったりとか、あと、特に美容とかそうですね。それから、留学とかいうのもですね、自分でお金払っていく留学っていうのは女性の方が圧倒的に多いと思いますね。ですから、自分を磨くことに女性っていうのはすごく熱心ですよね。で、普段話をしてても、例えば、女性と話をしてて、国はこうあるべきだとかね、ほとんどないですよね。自分はどうキャリアアップしようかっていう話は多いんですけどね。ですから、男性に比べてってこう言うとまた怒られるかもしれないですけど、女性は自分をいかに成長させるかっていうのに熱心だと思いますね。ある意味、自分ばっかり見てますよね。99.9999% なんか自分の方に向いてるという気がしてます。なんかかなり怒られそうな感じなんですけど、しかしさっき言ったように人生っていうのは自分が中心じゃないんですね。もうあくまで主が中心です。自分じゃどうしようもない。自分が中心にずっと歩いてるとなかなか解放されずに結局つまずくことになると思います。つまずいた人が、もしかしたら、クリスチャンとして導かれてるのかもしれないですけどね。よくわかんないですけど。ちょっと戻りますと、礼拝っていうのは、自分を捧げることであると、パウロが言ってます。主に向かって自分を捧げることです。で、もう一つ。これがちょっと重要なテーマになるんですけど、交わりですね。エクレシア、まあ、いわゆる教会で行うことの一つは、礼拝っていうのは非常に重要なんですけど、もう一つ、交わりを持つということですね。で、交わりを、無理やりですけど、二つに分けてます。一つ目が、御父および御子イエス・キリストの交わりというものです。第一ヨハネちょっと見てみますと、第一ヨハネ一章、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見て、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道師と共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持ち寄りになるためです。交わりというのが出てきました。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全きものとなるためです。とありますように、私たちと交わりを持とうと。なぜならば、御父及び御子イエス・キリストとの交わりに加わるからだと書いてます。そうすると、喜びが満ち溢れると。で、ここの賛美でも、 この交わりの中、基本は御子イエス・キリストとの交わりですから、おのずと喜びが満ち溢れてくると。主に向かっていればですね、主に向かっていれば、喜びが満ち溢れます。主ご自身もそれを喜んでいらっしゃるというのを感じられると思います。これがまず第一の基本ですね。道長よ御子イエス・キリストの交わりに加わると。で、二つ目。まあ、兄弟姉妹が集まってんですから、これ当然なんですけど、まあ、兄弟姉妹との交わりですね。当然これは御父、御子イエス・キリストとの交わりができてない人は、この兄弟姉妹との交わりっていうのもうまくできない可能性は高いと思います。まあ、1がうまくないと2はうまく成立しない可能性もあります。まあ、世と同じ交わりになっちゃうということですね。もっと逆に言うと。で、もう、初代教会って言いますかね。この聖書の中で、みんなが集まって何してたかっていうのをですね、ちょっと使徒とかですね、パウロの書簡とかでかなり書いてますけど、例えば使徒では何やってたかっていうと、交わりをし、パンを先祈ってたとかね、心を一つにして集まって家でパンを焼き、まあ、生産式みたいなもんですかね、喜びと真心を持って食事をし、神に賛美し、まあ、そういうことが書かれてます。ですから、家に集まって食事を共にして、礼拝賛美する。で、あと癒しとかもやってますね。というのもあります。それから、まあ、ヘブル書に、まあ、ヘブル書その他にも書いてあるんですけど、あと、まあ、互いに進め合って愛と善行を促すように注意しましょうとかね。ですからお互いに、きちんとした生活ができるように注意し合うということもやってました。あとですね、どっか忘れましたけど、励まし合おうっていうのもありますね、確かね。ヘブル書だっけな、ちょっとどっか忘れましたけど、来なくなった人を励ましましょうとかいうのも確かありましたね。どこだっけな、あれ。ちょっと忘れましたけど、週末に漏れることがないようにとか、確かありましたね。ですから、励ますっていうのもありますね。で、実はこの週末にあって、ますますこの兄弟姉妹の交わり、この前提っていうのは、御父御子の交わりに加わっているというのが前提なんですけど、この兄弟姉妹との交わりっていうのが重要になってきていると、思います。で、この交わりの中で、それぞれ与えられた賜物が十分に生かされるんだろうというふうに思っています。例えばですね、どういうのが例としていいですかね。例えば、交わりの中で、兄弟姉妹が意識せずに語った言葉が実は、それを聞いた兄弟にとっては予言になったとかね。そういうことはよくあることです。そこでテーブル広げてよく座談してますよね、終わった後ね。あの交わりの中で次のメッセージを思いついたというの結構あるんですね、実はね。そういう、これはエクレシアならではの交わりだと思いますよ。あとですね、その兄弟、ある兄弟は全く意図してなかったんだけど、誰か、ここにたまたま来た人に語ったら、その人がここに実は導かれるようになったとかね。そういうその人が意図してないところで、兄弟姉妹の賜物が十分に発揮されると。これはエクレシアの交わりの一番の特徴だと思いますよ。基本はその人が自分のためにやろうとしなかったってことですね。で、やったことすら覚えてないと。で、多分、私にメッセージのヒントを与えた人は、何を語ったのか全く覚えてないと思いますね。これがエクレシアの交わりの一つだと思いますよ。で、その交わりの中で、ちょっと注意しないといけないの、これちょっと後で話した方がいいかな。 これ後で、その交わりを阻害するものというのがあるんですけど、そこで語った方がいいかな。うん、そこで語りましょう。で、次4番目。なぜ終末にあってますますエクレシアの役割が重要になるのかと。まあ、これが今日のテーマなんですけど、一つ目はですね、終末にあってイエス・キリストを知るということがますます重要になっているということが挙げられますね。偽預言者もいっぱい出てくるとありますし、何よりも教会がどんどん起こってくるというのが、前々回のメッセージの中で私がイエス・キリストの預言として伝えたことですね。ですから、イエスご自身を知るということがますます重要になります。で、ヨハネの17章になるんですけど、これさっきの続きですね。杉越の日の、まあ、イエスが十字架につけられる日の前の日に、イエスが最後のメッセージとして弟子たちに送った言葉の最後の方ですね。弟子たちにいろいろなことを最後に教えられて、それから 17-1、イエスの最後の祈りって言われてるやつですね。この祈りの中の言葉なんですけど、その永遠の命とはってやつですね。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。書いてます。で、これ知るっていうのは、英語で言う、英語では know って書きますね。認知するみたいな感じですけど、という単純な言葉では実はないんですね、これ。ギノースコーって書いてますけど、まあ、ギリシャ語ではね。単に知識を得る、認知するとかいうレベルのものじゃないんですね。イエスとの交わりを経験するよと。で、経験し続けることであると。そうじゃないと、この、永遠の命にならないですよね。イエス・キリストっていう人を知っただけじゃ永遠の命にならないですね。知識としてイエス・キリストを知っただけでは永遠の命にならないですよね。イエス・キリストと実際に交わりを持つということが、この知るということです。だからそもそも私たちはイエス・キリストの結婚相手ですからね。ちょっと複雑な、これを言うと複雑な気持ちになっちゃうんですけど、私たちは結婚相手ですんで、婚約者として楽しまないといけないんですよね。結婚した後は十分な交わりがありますよね。ですから知るっていうのは、文字に書いて文献読んで、あ、イエス・キリストのってこういう歴史の人なんだとかね。そのレベルじゃない。実際に交わってそのイエス・キリストを体験すると。それが、この永遠の命につながるよということを言ってんですね。で、じゃあ、知識を得るためだけに来てる人どうなのと。イエス・キリストを頭で知りたいって人どうなのと。交わったことが全くないと。どうなるのというのもね、書くのやめようかなと思ったんですけど、つい筆が全て載せちゃいました。テモテ第2の 3-7。ダメですね、やっぱりね。心に思ったらついパッと書いちゃうんで。第2テモテの 3-7。いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。なんか厳しいですね、これね。ですから、いっぱい紙の上で勉強するよりも、イエスと交わると一発で分かっちゃうんですね。さっきの百聞は一見にしかずじゃないですけど。で、この真にイエス・キリストを知るということが、ますます重要になります。で、一人でももちろんイエス・キリストをご存知の方いっぱいいると思うんですけど、兄弟姉妹との交わりによってそれをますます、より深い体験をすることができるというのがですね、その次の 4-2 ですね。交わりによって霊的な血液の循環を良くするって、まあ血液って言っちゃいましたけど、まあ命の流れって言ってもいいですね。まあ命は地にあると書いてありますんでね、もう、 まあ、同等じゃないですけど、まあ、命を運ぶものですね。この循環を良くすると。で、大前提っていうのは、一人一人が死の流れに留まっておくことですね。この命の流れを良くする大前提ですけど。例えばですね、第一ヨハネ1の7。第一ヨハネ1の7。これは兄弟姉妹の交わりの重要性を説いているところです。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ちってここ出てきますね。私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もう大前提も書いてますね、ついでね。大前提は、私たちも光の中を歩んでいると。私たちも光の中を歩み、私たちも互いに交わりを保つと。そうすると、命の循環が出て、まあ、いわゆるエクレシアの中の血の流れが良くなって、すべての罪を私たちから清めてくださいますと書いてます。それからですね、ヨハネ、さっきのところをちょっと戻りますと、ヨハネの17章ですね。イエスの最後の祈りのところですね。これ交わりを表している文章ですね。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。これは交わりの結果ですね。一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。ですから、私たちが、一人一人が、御父御子の交わりに入るんですけど、私たち兄弟全体もですね、その御父と御子の交わりの中に入っちゃうんですね。また、おられるようになる、彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。22節ですね。また私は、あなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。非常に交わりがスムーズですと。まあ、主の命の中にあって交わりが保たれますと、一つになります。で、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように、彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。とあります。ですから、ここに集められた兄弟姉妹が真にですね、死の中にあり、人の交わりの中で私たちのこの兄弟姉妹の交わりも保たれるなら、世の中はこの KFC を無視できないでしょう。おそらく。もしかしたらもうなってるかもしれないですけどね。とあるドクタールークのブログを見るとなんかかなり攻撃されてるようなんで、もう無視できなく、ある意味無視できなくなってるのかもしれないですけど、世が知るようになると思います。で、最後、じゃあその命の流れを妨げるもの、これをちょっと考えてみたいと思います。これはここに書いてますように、罪が命の流れを妨げると、まず罪の第一ですね、イザヤちょっと見ましょうか。イザヤということで大体皆さんも想像つくと思うんですけど、59の1の2ですね。見よ、主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしているのだ。ですから私たちの持つその罪が、 巫女、巫父との交わりを断っちゃいますよと、ミザヤは警告をしてます。で、じゃあ、兄弟姉妹の間の交わりは何かと。まあ、これも罪なんですね。これマルコですね。マルコの7章。21から、内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですとあります。ですから、兄弟姉妹の交わりの中で、相手を汚したことなんですね、その罪が。ですから、命の流れを妨げるものは罪であると。私たち自身ですね。自分に向いていると、交わりはまず断たれるでしょう。完全な交わりの中にはいけないと思いますね。主に向いていると、初めて兄弟姉妹たちとの交わりも成立すると。考えていいと思いますね。で、これをですね、分かりやすく警告したところをですね、ちょっとご紹介したいと思います。パウロが警告してるんですね。実践的に、実用的に警告しているところがあります。先ほど、兄弟姉妹たちとの交わりの中で、賜物を用いると言いましたけど、パウロがですね、その賜物を用いるときに、注意しろと言ってるところがあります。これは非常に参考になると思いますんで、こちらの、修法の方には載せてないんですけど、ちょっとこれを紹介しておきたいと思います。ローマの12章ですね。これは基本中の基本だと思いますね。ローマ書の 12の3節からですね。これ帰還の話のことを言ってます。ですから、エクレシアの話ですね。エクレシアの賜物の話です。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神がおのおのに与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。で、その後、帰還の話が出るんですけど、これ非常に重要だと思うのは、やっぱり教会を長く経験しているとこういうことによくぶつかるんですね。思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんと。おのおの分けてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしろというのは、与えられてない賜物を使おうとするなということにもなりますね。もう一つ言いますと、賜物を与えられたとしても、限度を超えてその賜物を用いるなと。常に慎み深くしてろよということになります。この教会でもありましたね。ピアノをめぐっての事件。あれまさにこれですね。思う限度を超えて思い上がってやるなと。私にはピアノの賜物があります。だから、主は、それを使えと言ってますというのは、ここにまさに当てはまることで、思うべき限度を超えて、思うべき限度を超えて思い上がっちゃったと。で、それぞれの信仰に応じて、ここにありますように、賜物を分け与えてくださるので、それに応じたものを使わないといけないという、その上限がですね、きちんとこのパウロは示してくれてます。これももちろん自分に目が行った時に起こることですね。で、私自身も含めて人間って自分の方についつい目が行っちゃいますんでね。主の方に向いてるつもりでも自然と自分の方に目が向いてしまうんで、注意しないといけないことですね。で、パウロは非常に実践的にそれを教えてくれてると思いますね。思い上がるなよと。それは主からの賜物以上のことをやってないかとかね。非常に実践的なことを言ってくれてると思います。 で、最後、5番目、結論で、最後、この有名な詩編書いておきました。これが、なんて言いますかね、エクレシアの理想形かなと思いまして、この詩編を最後の結論のところに載せました。詩編の133の1から3ですね。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことはなんと幸せ、なんという楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲにアロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。これがそのエクレシアの究極の形というふうに思います。なんという幸せ、なんという楽しさですからね。皆さんわざわざここまで来て、電車賃払ってここまで来て、なんという幸せ、なんという楽しさっていうのを本来は味わう権利を持ってるんですね、ですからね。で、主イエス・キリストを通じて油がこう流れてくると。アロンのヒゲに流れて、その衣の襟まで。襟ってこの辺に石がついてるじゃないですか、12個のね。12部族の、象徴する宝石がこうついてますよね。あそこにこう流れてるんですよね。ですから、それらがまた、この、潤滑油じゃないですけど、油がこう塗られるっていうことになるんですけど、まあそういうのを表してるんですね、これはね。ですから、これが、エクレシアの究極の形で、これを読むたんびに、この集会も、こういう風になればいいな、という思いも込めて結論にあえて載せておきました。それでは今日はこれで終わります。じゃあ賛美しましょう。